ラブヘイのラブ&パッション。パッション。イリアちゃんはね、
はい、
芸能生活まだそんなに深くないよね。
そうですね、はい、
でもね、まあ、イリアちゃんは女優だからお芝居をやったりとか、
はい、
そういうのが、まあ、主流になるわけでね、
うん、
で僕らは落語家とかなんですけどね、はい、まあ、今はそういう仕事はいかなくなったんですけども、
はい、
プロダクションに入ってる時はね、
はいはいはい、
僕なんかあの月給制だったわけね、で太田プロダクションって今結構有名なプロダクションに入ってたけども、はい、月給制だから、
はい、
休みをね、
はい、
与えてもらえないの。歩合制の人間ってのはさ、
はい、
あの仕事を与えれば与えるほどなんかあのあれなんだけど、
ね、そうですね、
もう給料のやつってね、はい、もう休みをくれないのよ、はい、たまに
そうなんだ、
休みがあるなと思うといろんな仕事入れられるんだよ、
はいはいはい、
俺一番びっくり、ね、したのは、はい、社長からね、うん、呼ばれてね、
はい、
まあ、社長ってマネージャーだよね、
はい、
で呼ばれて今度ね、今からもう20年ぐらい前だよ、
はい、
で福岡にね、
ほうほう、
うん、だからイリアちゃんの、
ね、はい、
博多にお前素晴らしい劇場がオープンするよ、
はい、
コマ劇場という素晴らしい劇場だから、
ほうほう、
でコマ劇場なんてさ、梅田コマとかさ、新宿コマ劇場を思い出すわけでね、うん、
はい、
でタクシーに乗ってコマ劇場行けってのはすぐ分かるから、
はい、
とにかくお前10日間行ってこいって言われて、はい、これお前うちにとって大事な仕事だから、この後お前の後にねタレントがたくさん行くんだから、
うんうんうん、
頑張ってこいって言われましてね、
はい、
そこで新幹線でこう博多まで行って、
はい、
博多の駅でタクシー乗って、
はい、
すいません小間劇場お願いしますって言ったね、そしたらね、その運転手さんが、
はい、
変なこと聞くの僕に、
はい、
お客さんどっから来たって言うから、
うん、
東京から来ましたって言った、
はい、
好きだねあんたもなんて言われたのよ、
はい、
俺小間劇場行くのになんだろうお前そんなこと言われてと思って着いたらね、
はいはいはい、
ストリップ劇場だったのよね、ストリップ劇場って楽屋もね、
はい、
何も寝るとこも全部楽屋なの、
うんうん、
もちろんお姉ちゃんたちもみんな同じで、
はいはい、
それでね、女の子と女の子の踊る間に我々が出てくるわけ、で女の子はその、ね、CD とかなんかで踊るんで時間が決まってるわけ、
はい、
で我々も客がいようといまいと、
はい、
時間だけやんなきゃな、
はいはいはい、
で我々が出てくとみんなお客さんがタバコ吸いに行ったりして誰もいなくなっちゃうの、
休憩時間みたいな感じになっちゃうんですよね、
誰もいないのよ、で誰もいないけど時間だけやんなきゃなんだよ、
はい、
この誰もいないとこでこうやるっていうのは、まあ、落語の稽古でもしようと思うわけじゃない、
はいはい、
で一生懸命落語の稽古をやってると、
はい、
ミキサー室って向かい側にあってね、
あ、はい、
その
あ
んちゃんがボタンとかなんか押すんだよ、
はい、
舞台の、
はい、
でもね、舞台がぐるぐるぐるぐる回ってたりなんかしてね照明をボコボコ入れちゃって、まあ、これだけならまだいいの、
はい、
ね、
はい、
1日何回か公演があるの、
うんうんうん、
やっぱり一番最初の公演っていうのはね、
はい、
お客さんは早い時間とか少ないの、
そうですね、はい、
まあ、今の劇場はそんなことやってるかどうか知らないけど、昔はね、はい、まな板ショーってのあった、
まな板ショー、
うん、絶対も知らないと思うんだけども、
はい、
白黒ショーとかね、
はい、
お客さんと踊り子さんが舞台でなんか、はい、エッチっぽいみたいなことするわけよ、
ね、
はい、それで早い時間はお客さんがいないから、
はい、
女の子も踊ってて、
はい、
誰も手を挙げないとお客さんが楽屋の方に、
はい、
ちょっとすいません誰か上がってきてって言われるわけ、
はいはい、
で僕はね、僕とそれからあとコントかな、
はい、
なんか入ってたわけ、で3人のうち誰でもいいから上がっておいでって言われるわけ、
はい、
言うこと聞かなきゃなんないわけ、うん、それじゃんけんで負けたやつが舞台に行って裸になって、
うん、
ね、まあ、その仕事だけは一生忘れないね、
まさかそこ
本当に、その舞台のでお客さんに見えるように、うん、そういうことしなきゃなんないわけ、
大変なんですね、
それをね、俺なんでこんなことしなきゃなんないのかなと思ってね、
はい、
あの時の影響があって最近なんか人に見られてないとダメかなっていう感じになっちゃったけど
見られてなんぼみたいになっちゃってるんですか、う
ん、そんな仕事行ったりとかね、いっぱいいろんなとこ行った、
そうですよね、うん、
この放送は、どちらの方に、
はい、いきなり来ますね、
いきなり、はい、
はい、多摩レイクサイド FM さん、ラジオフラノさん、 FM オタルさん、 FM G スカイさんの皆様にお送りしております。
なるほどね、
はい、
やっぱりこうやってなんかどんどんどんどんね、いろんなとこへ、イリアちゃんもこれからね、
はい、
まあ、女優とは若干違うお仕事がわからないけども、
ね、
まあ、こういうラジオをやったりとか、
はい、
営業ってやつね、
営業、
営業これ面白いよ、いろんな
とこ行って地方営業、
もう最高にすごいところへ行ったりなんかするからね、
まあ、いろんな場所があるでしょうね、
いろんな場所があります、
はい、
まあ、イリアちゃんも今後ね、そういうところへたくさん顔を出して、
はい、
慣れておいてください、
はい、
はい、今週もよろしくお付き合いをいただきたいと思います。
史を刻み続けてきた開港の街横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の街横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽がある。そして今僕らのそばに、イエローダイヤモンドのミニアルバム光、絶賛発売中。ダブルフェイス。
吉岡エリアの頑張ろう日本。
今週は吉岡エリアの頑張ろう日本ってモノマネやってるのリカの。
やってない。
やってないのね。モノマネしたのかなと思って。実はリカちゃんがお仕事でね。
そうです。
なんか先週は風邪かなんかでね。
そうですね。最近リカちゃんに会えてなくて寂しいです。
ねえ、まあ今週はお仕事ということでござい
まして。はい。2週続けてねこのコーナーがないのはなんなんで。じゃあちょっとお姉様の私が代わりにやってやろうじゃないのっていう。
頑張ろう日本ね、吉岡エリアの頑張ろう日本やるわけね。
はい。でもリカちゃんのあのやっぱテンションは難しいですね。
難しい、はい、うん、宇宙人だから。宇宙人。
あ、そっか、宇宙人か、うん、
リカちゃんは宇宙人だから。
そうだそうだ、
ね。はい。じゃあ俺が質問者でいい。あ、俺が質問される。
あ、ね、そういう感じしましょうか。じゃあ、
うん、今日はもうスタジオでやろう。
はい、ね、私の今日は吉岡エリアの頑張ろう日本なんで、うん、私がじゃあ今日この場でラブヘイさんにリポートするという。
ああいいね、
感じで
リポートしてください。
じゃあいつものあのリカちゃん風に行きますね。
はい。
あ、どうもはじめまして。そっから言っていいですか。
いいですよ。
お名前を教えてください。
ラブヘイと言います。
よろしくお願いします。
はい。
では早速なんですが、
はい、
ラブヘイさんの思う日本のいいところを教えてください。
日本のいいところたくさんございます。
はい。
あのね、日本のいいところは昔ね、
はい、
今はちょっとね日本もあれだけどね、
はいはい、
昔日本人ってね、
はい、
困ってる人を見たら助けてあげなさいっていうのは日本の文化だったの。
うん、そうですよね。
ね、
うん、
ところがこれはいいか悪いかよく分かんないけど、今困ってる人を助けると騙されたったりするのね。
あ、はい。
まあ、これは多分ね、どうか分かんないけど、うんうんうん、あとやっぱり言葉でもね、
はい、
すっごいもう180、360度ぐらいね、言葉がね、意味が、はい、違う言葉があるのよ。
うんうんうん。
でその当時ね、僕が子供の頃ね、
はい、
山田さんうちの、はい、ね、長男の吉尾君は、
はい、
とっても頭が切れる子で、
はい、
なんて言われると、うん、すごく成績のいい、
うんうん、
すごいいい子って褒め言葉だったね。
そうですね、はい、
最近はね、うん、山田さんちのさ吉尾君頭が切れちゃってたって言うと、もうすごいなんか何をするか分からない
ってい
う、
狂っちゃった人みたいなイメージになっちゃうんですね。
そ
う
そ
う
そ
う。
だからそれは日本の言葉っていうかね、その文化も全部変わってきたって、はい、でもまあそれも日本のいいとこであってね、
はい、
でやっぱり日本はね、一番いいのはね、水がうまい。水、
あ、お水ですね。
もうどこ行っても湧き水があったりとか、
はい、
水に恵まれてる、
うんうんうん、
これが日本の一番いいとこかなと思うね。
そうですね。
だってタイとかさ、
はい、
カンボジアとかね、
はいはい、
東南アジアの、うん、ああいうとこ行ったらもう水がもう、
そうですね、泥水を普通に飲んでる地域の子どもたちもいるわけじゃないですか。
だから平均寿命なんか見てみると、
はい、うん、
もうそれは日本人の方がもう本当に長生きで、
うん、
それには水がすごくいい、
ね、水は大事ですもんね、やっぱり。
多分僕はね、
はい、
もう石油の戦争はもうないと思うんだけど、
はいはいはい、
もしこれから戦争が起きるとすれば、
はい、
水戦争だと思うのね。
水
のために世界が戦いが起きると思うのね、
はい、
でやっぱり、日本狙われちゃうかなと思うんだよね。こんなにいい水がたくさんあるんだから、
は、
うん、その辺をなんかやっぱり日本のいいとこはやっぱりいい水があるってとこです。
水ですね、なるほど。じゃあ次の質問、
はい、
いっちゃいます。
いってください。
じゃあ次は、日本の悪いところはどこだと思いますか。
悪いとこね、
はい、
やっぱり今この現状を考えるとね、
はい、
やっぱ政治じゃないの、やっぱり
政治、
まあ、政治のせいにするのは良くないと思うんだけども、
はい、
こんだけひどいやっぱり景気の悪い時代になると、うん、もう自分の力でもどうしようもなんないじゃん。
そうですね。
でその今、まあもうすぐ、ね、
はい、
選挙があるけども、
ね、はい、
これね本当にね、うんうん、どっちが勝つか知らないけども、
はい、
結構ね来てるよ日本は。本当にだからその官僚がいなきゃいけないし、
うん、
脱官僚なんて言ってるけども、
はいはいはい、
本当に官僚がいなくなって官僚主導の政治じゃなくなって、
はい、
それがいいのか悪いのかも分かんないし、
はいはい、
やっぱりあの日本の官僚ってさ、
うん、
東大とかね、
うんうん、
そういう人が圧倒的に多いわけ
よ。そうですね、
はい、めちゃくちゃ頭のいい人間が
自由大学を出た人ばっかりですもんね。
そう、うん、その人たちが、はい、いろんなことをやるわけじゃない、
はいはい、
我々凡人には絶対に勝てないじゃん。
うん、まあそうですね、うん、
だからこれ日本のね僕は悪いのは官僚制とかなんか本当に今までは良かったんだけども、
はい、
今官僚制っていうのは良くないんじゃないかなと思うね。
うん、なるほどね。
それとやっぱりあの、はい、今までの政策がね、
はい、
多分お金持ち有利の政策だったのよ、
うんうんうんうん、
でこれからは違う政策、
はい、
まあ、貧しい方、
うんうん、
貧富の差が今すごい激しいじゃない、
激しいですよ。
そういう意味ではやっぱりあの貧しい人たち、
はい、
俺なんかそうじゃん貧しいぶりじゃない、
うんうんうん、そうかな。
だって好きなことやってる人はみんな貧しいじゃん。
あうんで、まあ、でもある意味なんか貧しい、どうなんですかね。
貧しくてもその自分の好きなことをやってるからまだ納得できるわけ
で
ね、
はい、うん、そうですね、
はい、でそうじゃなくてあの自分の好きなことじゃなくても、はい、その一生懸命お仕事しててもお金がなかなか入らないって人もいるわけじゃない、
うん、
でそれはやっぱりね一個人ではもうね救いようがないというところに来てるのね日本も多分。
うん、なるほど。
だからそれをみんなで考えて、
はい、
あのやっぱり日本民族っていうのはね、
はいはい、
あの一つになるまで時間かかんない多分ね、
うん、じゃあどうすれば今後日本はこう改善されていくと思いますか。
どうなんだろう、やっぱり一人一人が意識持つしかないんじゃないの、
うん、
で俺がもしね、はい、そんなことありえないけども、
はい、
俺が総理大臣になったら、
うん、ありえない、
ありえないことだ、はい、ありえないけど、うん、もし僕が、
はい、
総理大臣になったら、
はい、
僕は借金はなくせよう
すべての借金、それは国の借金ってことですか。
もう違う、もう一個あの個人の借金は全部もうなし。
一個人の借金ですか、
うん、
国の借金とかじゃなくて。
もう国の借金はしょうがない、うん、とりあえず個人の借金はみんななくしましょうって、
はい、
その代わりみんなで国の借金を払っていきましょうと、そういうのを俺やりたいね。でそれはだって今ね自分の借金がもうとにかく払わなくてもいいよって言うとね、俺国民のね、
はい、
98% は賛成すると思うのよ。
まあね、それ
いろんなあの、ね、うちを買った借金とか、うんうん、それからカードの借金とか、
はい、みんなねそれぞれあるでしょう
か、それみんな払わなくていいんだから、うん、もう全部もういい、どんな人のもう払わなくてもいいって、
はい、
その代わり、うん、頑張って国の借金を払いましょうってみんなで。これどうよこれ。
それカード会社とか、
カード会社のことなんか変わってらんないじゃん
そっちちょっと考えちゃったそっち考えちゃった
まあそれは無謀かどうか分かんないけども、うん、
はい、
そういうのがいいかなと思うんだよね。
そっか、
一回ね江戸時代かなんかにそういうのがあったんだよ、
はい、そうなんですか。
もう借金を全部、はい、あの結構ですって払わなくていいって、でその代わりあの、
はい、チャラにしますって、
もうチャラにしてその代わり、はい、あのみんなで頑張って、はい、そのうん借金をその国のその藩の借金を払いましょうって、はいはいはい、そういうなんかあのやったことがある人がいるわけ。
へー、
うん、その藩はすごい繁盛したらしいよ。
そうなんですか、
うん、だってもう何もないんだよ、もう身軽になってってさ、
はい、
よし頑張ってやろうと思うじゃん、
うん、まあ確かにね、うん、思いますよね。
でこれから日本っていう国は、まあ、年配の方がすごく多くなってくるわけじゃん、
はいはい、
であんまりにもねあのやってることがねあのひどいなと思うんだよね。あの年金の問題なんか知ってる、年金、
まあ、年金ね、
うん、年金大変だよ、もう絶対に足んないんだから、
うん、
もう医療のあれも全然足らないし、
うん、そうですね、
うん、だからそういう場合はやっぱり消費税を上げなきゃならないんじゃないの、うん、きっと、
はい、
うん、
じゃあ、
うん、
ラブヘさんの最後に夢を、
うん、夢、
はい、まあ、50歳からがいいんじゃないって言ってる、ラブヘさんですが、
夢はね、
はい、
あのやっぱりちゃんとしたあの落語を作りたいなって って、まあ、それは 夢だよ、これは本業の方だけど、はい、なんか新作落語もちゃんと早く完成しなきゃいけないと思ってるんだけど、なかなか完成しなくてね、はい、やろうかなと思うといっぱいなんかあのいろんな、
いろんな、
ね、うん、その雑用がこう出てくるじゃ ん、でそうするとそっちの方にどうしても先に取られちゃって、
はい、うん、ちょっと見たいんですよね、早くラブさん
のしばらく時間を取って、はい、やっぱり山にこもってね、
はい、
まあ、放送作家っていうのがいるんだけども、はい、その放送作家をなんていうの連れて、
はい、
一緒に山かなんかこもりながら落語ってなかなかね、うん、作らないと作れないと思うのね。
うん、じゃあぜひちょっと作ってくださいよ。
僕は、ね、僕はあの林家一門破門になっちゃったじゃん、
はい、
でやっぱり今新作落語で一番面白いなと思うのはね、
はい、
篠之助っていうのがいるのね、
うん、
彼はもう新作めちゃくちゃ面白いし、
はい、
うん、彼みたいな新作作れればいいなと思うよ。
ぜひ、じゃあいつ頃までに。
もう
勝手に締め切っちゃいますけど
2、3ヶ月ね、
2、3ヶ月
時間をいただければ、
はい、
面白くて、
はい、
いい新作落語を作れると思いますよ。
あ、うん、じゃあ 2,3 ヶ月以内には楽しみにしてますよ。
楽しみにしていてくださいよ、
はい、
でイリアちゃんは、
はい、
夢は何？
夢はそうだな、ずっと輝く職場にいたいですね。
輝く職場
こういうところ
あ、
環境に、
うん、芸能の世界とかなんか人に見られるし、
はい、
それがあの綺麗になるしね。でもあの一番最初この番組始めた時からに比べれば喋、はい、りめちゃくちゃ上手くなったよね。
あの最初は本当全くもうただマイクの前に立つことに緊張してましたからね、
うん、今はもう本当によく喋るようになっちゃって、女優ってあんまり喋っちゃいけないんで本当は。
はい、今日喋りません。
はい、まあそんなわけで、今回は、
はい、
リカの代わりに私とイリアで頑張ろう日本をお届けしました。
はい、
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の町横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
というようなわけでございましてね、
はい、
イリアちゃんね、この番組いろんなのゲストの方が、ね、来てくれますけどもね、
はい、
今回ユニットでございましてね、
はいはいはい、
これがまたねマナミーツブルーバイオというね、
あ、よく言えました。
意味もよくちょっとわかんない、とってもなんしろね、素晴らしい綺麗なね、
はい、
方がゲストでございますんで、
そうです。
それからもう一人なんかあのギタリスト、
この、はい、
このあのユニットの多分ギタリストだと思うんですけども、
はい、
あの本当はプロデュースなんかもなさってるそうでございますけども、
はい、
お二人に、お越しをいただきまして、
はい、
それじゃあ早速ご紹介したいと思います。マナちゃんでよろしいですか。
はい、
マナちゃんです。皆さんよろしく拍手
よろしくお願いします。
そして浅野健さんでございますね。
はい、
浅野さんはこの、はい、ユニットのギタリストとして参加、は
い、そうですね。
これプロデュースってあのなんか、あの名刺には書いてあるんです
か。そうですね、まあ、このマナミーツブルーバイユーでも、
はい、
一応プロデューサーとしても関わらせてもらってるんですけども、
はい、これね俺分かんない、自分の弟子がいるからよく分かんない
、
ほんとね、
はい、
プロデュースに参加するとさ、
はい、
もう自分のことよりそっちになっちゃうじゃん。
そうなんです、
ね、周りの多分自分の知り合いからなんで自分のことやらないのって言われると思うのよ。
いや、もうおっしゃるとおり
そうでしょ。でその時にそのいやその僕ね落語家もいっぱいいてね、
はい、
で小技とかなんかで自分の弟子を売らないのよ。ね、で自分だけがメインこうなってる、うん、そういう人より自分が無名でもその自分 の, その何、うん、手がけたこう売るっていうね、はい、
うん、
そういうなんかプロデューサーとかなんかってそれが仕事だと思うのね、
はい、
自分が出るより、
うん、
そういう意味ではすごい大変でしょ。
そうですね、 まあ、なんですか、こうやることがすごい増えちゃって、
そうでしょ、
まあ、ただこのバンドでギター弾いてればいいんだったらすごい気が楽なんですけど、
そうはいかないんだ、これ世の中。
そうですね。
そうなんですよね。
で、やっぱり浅野さんは今、はい、この、マナさんに、はい、もう全力投球ってことで。
そうですね。まあ、自分もギタリストとして参加しているバンドでもあるので、まあ、ここが、まあ、一番メインですね。
で、行こうと。
はい。
じゃあ、マナさんにお伺いしたい。
はい。
マナ・ミーツ・ブルー・バユーってどういう意味なんですか、はい、このユニット名
ですね。そのブルーバユー読みにくいと思うんですけども、はい、それドイツ語なんですね。
は
い。で、私が、イメージカラーがありまして、それが紫色なんですよ。
はいはい、
で、ブルーバユーって紫のバラの、紫のバラの品種名になっていて、
はい、ブルーバユーっていう。
そうなんですよ。
僕もね、
はいはい、
マナさんね、僕もね、紫が大好きでね。
あ、そうなんですか。
なんでかって言うとね、僕はイタリアにしばらく行ってたんですよ。
はいはい。
その時のサッカーのチームがね、フェルンティーナって言ってね、チームカラーが紫なの。
あ、そうなんですか。
そのカラーをつけてないと、
はいはい、
そのサッカー場に入った時に相手からすごい攻撃されちゃうっていう。
ああ。
身内からも攻撃されるから、必ずその、紫をつけてないといけないっていうのはね。
そうなんですね。
オレンティーだ。だからアブカの感じで。
あれですか、はい、日本だったら、京都パープルさんが応援されますか。
そうそうそう。まだ俺サッカー詳しくないんで。もう、はい、この世界に入ってどのぐらい経つんですか。
あ、
この
ですね、
ユニット組んでどのぐらいですか。
は
い、
このバンドは、2年前にできたんですけども、うん、その前にアイドルグループにも入ってまして、その時のイメージカラーなんですね。
あ、
で、私がちょっと不思議キャラというか若干
言っちゃった、自分で言っちゃった。
もう分かります、見てる
とね。え、分かりますか。
なんかもう宇宙人かなと思った
ら、ちょっとあれ宇宙人、第2の宇宙人が出てきた。
第2の宇宙人が出てきた。
そうで、不思議といえば紫色だろうということで、はい、紫色の、はい、
あ、そういう意味なんですかね。
そうなんですよ。
はい、これ若林マナさんって本名ですか。は
い、本名です。
本名で、
はい、
実はね、イリアちゃん今度 CD が、ね、リリースされるのよ。
もうされたんじゃないですか。
あ、もうされたのか、
う
ん、
そうです、そうです、
7月29日に、
はい、あ、もうされてんだね、
はい、
そのね、ちょっとタイトルをね、それでプロデューサーから言ってもらおう。
はい、
はい、プロデューサー、はい、
トゥルービクトリーという、
はい、
はい、
これはどんな曲が入ってるんですかね。
これはですね、千葉テレビで、
はい、
今年の夏の、うん、高校野球の千葉大会 の、
うん、
速報番組がありまして、
はい、
速報今日の高校野球という番組なんですが、はい、このエンディングテーマのお話をいただいて作った楽曲なんですが、
はい、いいだろ、これがプロデューサーだから
じゃあそのために作ったってことですよね。
そうですね。なので、まあ、一応メンバーとも相談して、
はい、
どういうテーマで作ろうかっていうところで、うん、やっぱり、まあ、野球に、高校野球に限らず、うん、こういう学生スポーツで、勝つことだけが目的じゃないと思うんですよ、
ですね、
勝利って、でだから本当の勝利っていうのはもっと別のところにあるかもしれないっていう、うん、そういうテーマを持って、うん、
いいなぁ、
政策に取り組みました。
プロデューサーだな、まあ、言ったなこれ本当に、
ね、
俺いつも言うんだけどね、
はい、
マナちゃんね、
はい、
スポーツの世界ってさ、それでもなんか1位取ると金メダルとか、はい、そのなんかもらえるじゃない、
はい、
芸能界なんかさ、誰よりいいもんやったって誰も金メダルくんないんだよ
そうですね、
そう、どれが金メダルか誰も分かんないんだから、
う
ん、
そうですね、
うん、うまくら金メダルをもらえるわけでもないし、やっぱりその、うまい、それからやっぱり才能ある、それに人脈、あと自分の運、
はい、
この4つがないと芸能界では金メダル、で最も それだって芸能界は金メダルってないわけだから、
はい、
だからどこまで突っ走って、どこまでやったらいいかっていうのはないのが非常にこの芸能界のね、難しいところでね。ほ
ん
でやっぱりマナちゃんなんかもそうだと思う、はい、やっぱり親がいて友達がいて、この世界に入った以上は一発ヒットを出さないとどうも行きたくないって状況でしょ
そうですね、できたら、
はい、そうですね、自分の力なんてビビたなもんだね、本当に、
うん、
あとは周りの人がやっぱりね、うん、マナちゃんを応援するっていう、うん、本当にそれが一番なのね、うん、だってイリアなんかもそうでしょ、自分の力で何もできないじゃん、
うんうん、
で例えばね、これはなんていうの、ジャンルになるとどういうジャンルになったんですかね。
まあ、いわゆる J-POP っていうところになるとは思うんですが、特にその中でも、80年代の J-POP を踏襲した形、うん、
80年代の J-POP って前段どういうのがあるの。
ですね、私リアルじゃないんですけども、うん、うちのお母さんが
お母さん
よく聴いていたり、ね、カラオケで歌っていたりっていう曲でしかちょっとわからないんですけど、
うん、
実際は、
うんうん、
なんでしょうね、こう親しみやすいというかメロディーがはっきりしている曲が多いんですかね、やっぱり。
じゃあもうサザンとかそんな感じの。
そうですね、サザンっていうとそこまでおじさんじゃない。いや、あのそんなおこがましいこう サザンオールスターズと比べるだなんてなので
今の、はい、40代ぐらいの方が懐かしいと思えるような感じなんですね。
だと思いますね。あの正直あの80年代の J-POP を踏襲してるっていう部分に関しては、はい、あのまあ、半分後付けっていう部分もありまして、たまたまあの、僕ら、まあ、メンバー含めてあの、みんななんとなく気持ちよくできる音楽がそういうもので、はい、で周りからあのちょっと懐かしいよねとか、うん、80年代っぽいよねなんていう意見をいただいて、あ、そうかもしれないと、うん、自分たちが本当に好きだった時代ってその辺の音楽だったのかななんていう、うん、
でもね、例えばね、あのいやこういう音楽ね、はい、ユニット組んでると誰も聴いてないと思う場合もあるでね、はい、例えばこのラジオでも誰も聴いてところが聴いてる人いんのだからね、常に全力でマナちゃん、あの、はい、やんなきゃならんね。
はい、わかりました。
これ何人グループなんですか？
4人グループです。
4人グループ、
はい、
あとあのこの一番新しい、はい、CD、はい、シングルのちょっと今ジャケット見させてもらってるんですけど、うんうん、なんと裏にリカちゃんがいるんですよ。
ここの番組
そうなんです。
そう、
今日ここにいないのにこのジャケットの中にいるんですけどどうしたもんでしょうこれ
今日ね、本当にお会いできると思って楽しみにしてたんですけど、
は
い、
そうね、
実はあの今回このトゥルービクトリー、まあ、先ほども申し上げたように、はい、あの本当の勝利っていうことで、うん、あの学生さんに PV に参加してもらったんですね、うん、あのいろんな夢に向かってる学生さんたちっていう、うん、でその、まあ、プロモーションビデオの中でドラマシーンがありまして、うん、その中の一人としてリカちゃんに、
あ、それでリカ
出演してもらったんですね。
いいとも来ないと思ったこんなとこでし
ょ、ね、本当だも
ちゃんとお仕事できてました。
いやもう本当にご協力いただきまして、
は
い、
よかった、
でまあ、せっかくなのであのジャケットにも登場していただきたいなと思ってあのバックインレイの方に
俺ね、今日は、まあ、後で CD を聴いていただくわけですけども、
はい、
そのなんかそのね、まなちゃんの本当になんかあの夢みたいなものを聞きたいね。今日はどんな音楽をやって、はい、どんな人に訴えていくっていうのね。
そうですね、やっぱりあの、まあ、いろんな人にはやっぱり聞いてもらいたいんですけども、はい、曲も本当に分かりやすくて、で歌詞もあの全部書かせてもらってるんですけども。
え、ご自分で詞を書いてるの？
はい、全部書いていて、
うん、曲もね、
曲も、そうですね、
半分半分。あ、このアルバムの中に、
このシングルだと、そうですね、一曲書いてるのもあるんですけども、やっぱりあの、すごいメッセージ性を込めているというか、最近気づいたんですけども、やっぱり、歌詞の内容としては、自分が言われたい言葉を書いていこうかなと思っていて、で、例えば応援ソングだったりしても、うん、こう一方的にならない方法はどうすればいいんだろうって思った時に、うん、自分が悩んだ時とかに人に言ってもらいたいことを素直に書いたらそれが人に伝わるんじゃないかなっていうふうに思って、で、そういうのをこう書いているので、うん、それをこう聞いて何か伝わるものがあればなと思うんですけども、あ、夢じゃないですね、すいません。
いいこと言うね。もうね、こんだけいいこと言われると参っちゃうね、本当に。
おじちゃんメロメロですよね。
おじちゃんメロメロ。はい、なんか可愛くても抱きしめたくなっちゃう。
ダメです、ダメです。
でも、すいません、あれですか、はい、あの、まあ今3歳ですかね。はい、23っていうと、やっぱり普通、まあごく普通の女性は彼氏がいて、はい、適当に、旅行行ったりとかなんかしてるわけじゃないですか。ところがこの世界に入っちゃうと、はい、それもなんかあのなんかできなくなっちゃうような気がするのね。
あ、そうですね。でも自分の時間もだいぶあるので、まあ、遊んで
自分の時間ってすごく大事だと思う、
ね、そうですね、はい、
自分の時間を大事にして自分のやっぱりあの作品をやっぱりね、例えばね、そのプロデューサーなんていうのさ、
はい、
絶対このね、もうマナちゃんは一番だと信じてると思うよ。本当にね、そういうそういうやってるんねもんね。
さっきもマナの話に出てきた、うん、あのマナがもともといたアイドルグループ、うん、実はそこのプロデュースを当時僕やってまして、でその後、まあ、マナがそこ脱退して、で一人で音楽始めるっていう時に、うん、まあ、ここにもまた関わりたいなと思って、うん、どんな形で関わろうかなと思った時に、まあ、自分がメンバーになって参加
しました。もう一緒にやっちゃえってことで、
そのぐらい、まあ、もう高校生ぐらいの頃から知ってるので、すごい期待をして
る、ね、もうね、とにかくね、この歌の世界ってね、あの僕の知ってる先生がね、
はい、
あのさっきの、まあ、歌なんて金食い虫だよ、お金がすごくかかるの、この芸能界の歌をやってるとね、はい、どんな状況であれ お金は本当にかかると思うし、うん、だその中でお金もかけないでやっぱ売っていくっていうのは、ね、やっぱり自分を信じて、やっぱりプロデューサーを信じて、会社を信じてやっていかないと無理なのね、うん、だからマナちゃんにはこうやって知り合って以上は、はい、思いっきり自分の力を発揮できるような環境で、うん、あとはもう自分の運だから、
はい
ね、自分に運があれば絶対いけるから、自分はもう絶対一番と信じて、
はい、
これからもあのこのユニットと、そしてプロデューサーを大事にして、
はい、
絶対一番になって、
わかりました、ありがとうございます。
曲は何
で、今回この7月29日にリリースするトゥルービクトリーされた、トゥルービクトリーの方を聞いていただきたいなと思うんですけど、
じゃあ一つね、はい、その曲を聞いて皆さん楽しんでください。
はい、今週もこの時間がやってまいりました。ダチコのインテリジェンスサウンド、今週のゲストはですね、またまた素敵な俳優さんが来てくれてます。私のお友達でもあります岩井正幸くんです。イエーイ、イエーイ、
よろしくお願いします。ありがとうございます。
岩井くん、
はい、
久しぶりだね。
いや久しぶりですね。
久しぶりです、うん、出会ったきっかけは、まあ、出会って間もないんだけれどもね、う
ん、そんなに時間経ってないですね。
そう、3月ぐらいかな、初めに会ったのはね、うん、忘れもしない。私は一応シンガーなんですけれども、岩井くんはずっと役者としてやってましてですね、はい、稽古というか、
稽古っていうか何、ワークショップ、
ワークショップというか、そういうのがあったんですよね、うん、
あって、
そうなんです、たまたま私それにうっかり行ってしまいまして、何にも知識がないままですね。
で普通ワークショップとかっていうと、
そうなんです、
ね、みんなジャージとかちゃんと持っていくんですけど、はい、役者はね、でもダチコは初めて来て全然そういうの知らないみたいで、普段着でワークショップに参加しました。
デニムのショートパンツにT シャツにブーツっていういでたちでですね、
すげえ居づらそうで、
そう、
俺もなんかお母さんみたいな気持ちになって、そうそう、大丈夫だよって
話が違うよなんて言いながらやった思い出がありますけれども、うん、その時にですね、私はあたふたあたふたしてまして、右も左も分かんない状態をもう引っ張っててくれたというね、はい、
でなんか最後になんか2人でシーンやろうってなって、
そうです、
で俺がなんかダチコに一緒にやろうよって、
そうなんです。あ、この人運が悪いなとその時密かに思ってましたけれども、
で一緒にシーンやって、
そうなんです、その時にですね、監督さんが、
そう、
君たちはそれぞれ訛りがあると、
はい、
いうことで、岩井くんはですね、出身が京都出身ということで、
ええ、
はい、で私がちょっと岩手出身なもので、もうお互いの訛りがですね、まるで噛み合わないという、
そう、全然噛み合わない、
大変な感じで終わってしまったんですよね、
すげえ言っていいのか分かんないけど、はい、絡みづらかったです。
絡みづらいですよね。、
はい、
もう私の訛りはドリフ並みの、ドリフの加藤ちゃんとか志村さんばりの訛りだったもんで、
なんて言って返したらいいのか分かんない、
そうですね、
大体何を言ってんのかが分かんない。
そうです、まあ散々なことになりましたけれども、はい、まあその時に出会いまして、偶然にも同じ年だから頑張ろうぜみたいな話で盛り上がりましてですね、
そう同い年なんですよね。
そうなんです。年を公開していいものかどうなのか、
い
いですか。
いや、いいっすよ。
いいんですか。
全然いいっす。
私の方はもう全く問題ないんで、はい、今年32歳ということですね。
そうですね、
はい、これからもですね、一緒に頑張っていきたいなと思うんですけれども、
はい、
まあ、今日はですね、せっかくゲストに来ていただいたんで、
ええ、
その役者になるきっかけというか、そういうところからね、こう深く聞いていきたいなと思うんですけど、時間はちょっと短いんですけれども、
はい、
そういうところちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、私も知らない部分なので、
ええ、
岩井くんはなぜ芝居に興味を持ったのか。
そうですね、なんか昔、
うん、
時をかける少女って
あった
ありましたよね。
薬師丸さんが、
そうそう、原田知世さん主役の、
あ、薬師丸さんじゃないよ。
あれ、歌はでも原田知世が歌ってなかったっけ。
あれそうだったっけ、
あれどうだったっけ、わかんないけど、
うん、
それがなんかドラマになってたの、俺らが高校ぐらいの時に、内田有紀と袴田とか、あの辺がやってたドラマがあって、
うんうんうんうん、
それを見てて、うん、なんか僕内田有紀のことがすごい好きになったんですよ。
大好物だったわけですね。
大好物になって、ほんで内田有紀と絡みたいと、
なんだそれ。
でも一ファンとして絡み出すと、
うん、
内田さんですよねみたいな、
そうだね、
ただの
ファンになっちゃう、ね、
ファンになっちゃうんで、
うん、
俺は対等に絡んでいきたいなって思ってしまって、そこで対等に絡むとすれば彼女は女優だから、
うん、
じゃあ俺が俳優になって それで対等に渡り合っていければ、もしかしたら付き合えるんじゃないかとか結婚できるんじゃないかって勘違いしだしたのが始まり、
ね、なるほどね。でもリスナーの皆さん、なんかね勇気が湧くと思うよ。それで、あ、それで役者やってんだみたいなね。
そうそう、なんかきっかけはそこで始まったんだけど、うんうん、なんだかんだっつってやってると芝居が本当に面白くて、
うんうん、
結局今もやってるっていう、
うんうんうん、それ高校の時はじゃあなんかあのなんだろう、学芸会みたいな、
そう文化祭みたいなんとかでなんか演劇やったり、うん、3年生の時にやったり、
うんうんうん、
なんかそんなんで、まあ、ただ楽しかっただけだったんだけど、うん、まあ、実際にずっとやっていくとやっぱりいろいろいろんなところで深かったり、
うんうん、
なんか勉強になることがあるし、
うん、
自分の人生にこうプラスになっていったりもするから、
うんうん
うんうん、やってて今もずっと楽しいし。
なるほどね、うん、で本格的に始めたのは、まあ、大学時代からっていうこと
だよね。そうですね、そういうなんか大学でそういう演劇を学べる学科があったんで、
へ、
4年間そこに行きまして、
演劇三昧だ、
まあ、演劇三昧のはずが、うん、その学校の友達となかなかこう折り合いがつかず、
なるほどなるほど、
単位取るので必死だったっていう
そこにまたドラマがある、
ドラマがある、
ね、それはね、いつか舞台化していただくと思うんですけれども
、はい、
あの舞台を中心に活動しているっていうことなんですけども、これいいのかな言っちゃって、来年にはあれでしょ、自分で脚本と演出と出演、
そう
すごくない、
やっちゃおうかなって思ってるんですよね。
すごくないこれ、
うん、
この何、これは劇団の名前なのか、ロックスタディ、
そうそう、まあ劇団っていうか、うん、まあ、まあ一応劇団っていう形っていうよりも、
うん、
まあその時に自分が、あ、いいなと思ってる人を集めて、
うんうん、
なんか
面白いことしようよ、
そう年に1回ぐらいずつやっていきたいなって思ってるっていう、
そういうチームなんだね。
そうそうそう、
あれ私誘われてないけどどういうことかな。
あ誘いますよ今オファー出していいですかじゃあ
すごいあの岩井くんがタジタジな顔でね、はい、もうなんか青くなってますけれども、はい、あとですね、ついこの間も舞台やったっていうふうに聞いてるんですか。
ええ、やりました。
これさ、うん、私ちょっと引っ越しとかって見に行けなかったんだけど、
そう
そ
う、
どういう内容だったの。
うん、ね、母を訪ねて最勇気っていうね、もう聞いた瞬間に聞いた瞬間にもうやばいぞっていう、
やばいよね、
やばい感じの、まあ言うなれば母を訪ねて三千里と、
うん、
まあ最勇気が合体したような、
うん、言うなればっていうかもう分かるよね、
まあまあ、いちいち説明しなくても分かる、
うん、その中のどんな役だったの。
僕は著白海の役、
はいはいはいはい、
豚の役で、
はいはい、
で、まあ、マルコが、
うん、
まあ言うなれば三蔵法師みたいな感じで、
うんうんうんうん、
でマルコが持ってる連れて行ってるアメディオっていう猿がいるんですけど、うん、まあそれがまあ悟空、
うんうん、
でまあカッパがもう一人、
うん、
五条は普通にいるんですけど、
うんうんうん、
著白海と五条はいて、
うん、
でマルコとアメディオ4匹か、
うん、
で旅する。
お母さんはどこに行っちゃったんだい。
お母さんはね、うん、またいるんですよ。
いるんだ、
別に
いるんだ。それどんな話なんだろうね
大変、
想像つくスタッフの皆さんどうですか。あくびかしげてますね。これ見ないと分かんなかったね。
まあ、まあそうですね、まあもう著作権を侵害しまくってるような。
大丈夫なんだよねその辺は。でもねギリギリ
世界名作劇場のもういろんなとこパクってくるっていう、ね、
よくさ日曜日のさなんかアニメ連チャンで流れるときにさ
そうそう
名作劇場でやってたよね。
そうそう
すごい、
まあ、アクションとかもあって
へ、うん、
大変なんか結構いい評判でしたね。
おー、見たかったな。それなんか DVD 化とかないのかね。
あるんですけど、
うん、
まあ、また今度ちょっと見てください。じゃあ、
わかりました、はい、そういうあのいろんな舞台とか活動の、情報っていうのはあの岩井くんのブログに、
あ、やってるんですよ。
載ってたりするんですよね。
そうですね、
はい、で多分リスナーの人はあの、
はい、
岩井くんって何著白海とかやってるけどどんな人なのみたいな画像が分かんないじゃないですか、
はい、
ラジオはね、
ええ
というわけであのブログの方だと多分画像とかも
ちょいちょい、じゃあちょっと今からかっこいいし写真撮って、
うん、
貼っつけとこうかなと思います
そうです、その辺よろしくお願いします、はい、なんかねブログの方はね結構あのファンがねいっぱいいますね。女性が多いかね。
うん、そうですね、まあ基本女性の方が多いですね。
そうだよね、
ええ
というわけであの女性の方はねあの期待をせずに
そう
間違えました、あの期待をしてあのブログの方でチェックしてもらえたらと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、でですねあのまた この間舞台やったばっかりなのに、
ええ、
また舞台があるっていうことで。
そうなんですよ。9月に新宿のタイニーアリスっていうところで、はい、アマガエルっていう舞台をやらさせていただくことになりました。
はい、はい、こちらは9月の3日から6日の、3日間になりますかね。
はい、
3日、4日間かな。
3、4、5、4日間ですね。
30過ぎてバカですね。この2人は本当に4日間です。
はい、
はい、4日間前売りが2500円、当日が2800円になってまして、
はい、
4日間ですね。2公演ある時もあれば、3日と4日は7時からの公演が、
そうですね、
あるということ
で、5日と6日は1日2公演、
ね、2公演ですね。はい、はい、でお時間ある方は、これ北海道が結構流れてるんですけどまあね、土日挟んで来ていただいたりとか、
いや、いいですね。
あと多摩地区の方はですね、
ええ、
まあ、すぐ来れますから。
すぐ来れますね。
はい、すぐ来れますからね、はい、あの仕事帰りに7時の会とかね、来ていただきたいなと思いますけれども、
ぜひお待ちしております。
はい、どうですか、あの稽古の感じは。
いや、もう前回のそのさっき言ってた、
うん、超破壊の
母を訪ねて最有機は、はい、あの台本がないくて、台本がない状態で自分たちでこういろいろネタを持ち寄ってきて作る舞台だったんですけど、
すごいねそれ。
でも今回は台本がありますんで、
う
ん、
はいはい、
淡々と、
分かった、
粛々と稽古は進んでいってます。
で、台本があるということは岩井くん噛む可能性がある
って
こと
ですね。そうですね、基本的に噛む
噛み癖がある。
噛み癖が、まあ舞台ではそんなに噛まないんですけど、
さすがにね、
いつも噛む恐怖に襲われてます、
ね、襲われてんだ、
ええ
なるほどね。今回は、主役？
そうなんですよ。あの一応主人公として、
うん、
まあ一番出てくるのかな、そういう感じで出させていただきます。
すごいね、ちょっと私も見に行っちゃおうかなこれ。
あ、今度はぜひ、
ね、今度はね、前回ちょっと引っ越しでバタバタしてましたんで、はい、あの海の幸なんかを楽屋にね、すっごい迷惑だと思うんですけど、
大丈夫ですか、
ね、生もの、ね、
臭くないですか、
生臭い感じでお送りしたいなと、
はい、
思いますけれども、
稽
古の方もね頑張ってるようなので、皆さん本当にチェックしてみてください。
はい、
では岩井くん、リスナーの方々に一言、
一言
いただいて。
はい、そうですね、9月にアマガエルをやってからもですね、来年はまた自分でいろいろと活動を起こしていきたいなと思っていますので、ぜひとも応援よろしくお願いします。
イエイ、ということで本日のゲスト岩井雅之君、皆さん応援の方をねよろしくお願いします。では岩井君にイエイ拍手、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
占いポータルサイトハッピーウーマンがお送りする来週1週間の星占いランキング、第3位、おひつじ座。躊躇しないで前向きな姿勢が信頼度を高められそうな1週間。予算オーバーでも欲しいと感じたら即ゲットすれば運気はさらにアップ。恋愛運は安定期なので、真面目に2人の愛を語り合ってみるのも良いでしょう。第2位、カニ座。一生懸命な姿を見て高く評価してくれる人から報酬がありそうな1週間。お付き合い運が上昇中なので、仲間と一緒にお茶をすると幸運の予感が。ぼーっとしているとチャンスを逃してしまうので意識するようにしましょう。そして第1位、サソリ座。出かけた先でハッピーな出来事が起こりそうな1週間。早めに家を出るのがおすすめです。人との縁を大切にすることが幸運をもたらすことになるので、人には心配りを忘れないようにしましょう。そしてごめんなさい、来週のワーストはお牛座。ついうっかりの早とちりで失敗しそうな1週間。慣れないことに挑戦をしたり、自我を強引に出しすぎるとプロジェクトに悪影響が起こりそうなので要注意。現状維持を心がけましょう。すべての星座ランキングは占いポータルサイトハッピーウーマン .jp をチェックしてくださいね。それでは皆さんにとって 良い来週1週間となりますように。イリアでした。
まあ今週もね、はい、偉人コーナーにね、マナミーツブルーバイユー、ね、なんかドイツ語だとか言ってたよね。
ね、
ね、
とっても変わった名前ですよね、ブルーバイユー、
ね、ブルーバイユーさんとても、はい、僕はね、やっぱあの一番その芸能界でも一番競争が手が多いね、 J-POP っていう世界に入ってきたわけでな、
はい、
でも入った以上は競争相手が多かろうが、あの何しようがやっぱりそこから一本抜け出してほしいと思うしね。
そうですね、応援したいですね。
応援したいよね。だから、うん、あの、なんていうのかな、あのやっぱりプロデューサーのようなあのケンさん、
はい、ケンさん、
やっぱ本人の力、本当にさっきも言ったけど本人の力ってビビったのもんでね、うん、あとはやっぱりその間についてる人がいかに売ってあげるかっていうのは芸能界だから、
はい、
それは僕にしたってそうだし、うん、リアちゃんにしたってそうだし、
はい、
そういう意味ではちょっと頑張ってほしいなと思いますがね、
はい、
今7月の29日にね、
はい、
なんか、新曲が出たってい
う、はい、現在発売中ですね。
これだね、
はい、トゥルービクトリー、
トゥルービクトリーってこれね、はい、千葉県の、
はい、
高校野球の、
はい、
まあ、予選ですよね、甲子園の、
はい、
千葉大会ね、
はい、速報今日の高校野球っていう番組のエンディングテーマで、う
ん、あ、本当、そこをよく見てたんだよ、気がつかなかったな。
あら、うん、そうですか。
今年は八千代なんとかっていうの千葉がね、
はい、
出るんで、
うん、
千葉って結構強いからね。
あ、そうなんですか。
高校野球強いよ、うん、まあ、でもああいう若い子がね、うん、歌を歌って、
はい、
なんか我々おじさんを励ましてくれる姿がなんか目に浮かぶような気がするんで今週は告知かなんかございますか。
そうですね、プレゼント、
はい
はい、が、前回と引き続き野中ゆりさん、はい、
ゆりさんの、
はい、主にの港
CD を、
はい、主に覚えてますか。
主に覚えてますよ、
はい、お母さんの港、
お母さんの港ね、
はい、こちらの CD を2名様に、はい、これはもう来週あたりにちょっと、
ね、
あの当選者決定しちゃおうかなと、
はい、分かりました。
だいぶもう応募来てるみたいなので、
は
い、
あとこの番組のご意見、それから、はい、ご感想を、
そうですね、
お越しじゃないや、
お寄せいただきたい、はい、メールアドレスですが、
はい、
info@lp-fm.com、う
んうんうんうん、
以上です、
ね。イレちゃんずっと女優を続けてるわけですけれども、
はい、
結婚とかの願望ないの。
結婚、
うん、
結婚ね、まあ
まあ、
まあ、なんとかありますよ、多少は。
今はまあ年齢的にも結婚してもいい年齢、
そうですね、あと私の周りがみんなもう結婚しちゃってるんですよ、
うん、
もう1人目もしくは2人目の子供がいたりするから、
うんうん
う
ん、
そういうので結婚式とか最近多いんで行くと、ちょっと
自分は意地でも結婚しないと思ってるんじゃないの。
じゃあ、いいなって思っちゃいますよ、ちょっと、うんうん、なんか、あ、幸せをすごい分けてもらった感じで。
もうね、あの例えばね、あの、はい、女優さんとか芸能界に入ってる、まあ、女性、
うんうん、
これ結婚すると苦労するんだよ旦那さん、まあ、ましてさ旦那さんがさ、
うん、
普通の方だったらさ、うん、女優なんかもらっちゃいけないね。
なんでですか。
いや俺分かるような気がするんだ、やっぱり。
じゃあやっぱり芸能人同士で結婚した方がいいんですか。
まあそっちがいいのかなと思うんだけ
ど、
やっぱりさ、やっぱり、焼き餅を焼かれるって一番困っちゃうじゃない、こういう商売に入ってると、
うん、
ねえ、
うん、
だってイリアちゃんがどっか仕事行ってる時にね、
はい、
ひょっとしてあのドラマかなんかで、
はい、
キスシーンとかなんか出てくるんじゃん。
そうですね。
でそれを一日焼き餅焼かれたらこの商売はやっていけないから。
まあ確かに、
うん、だから焼き餅を焼かない、
はい、
うん、それでもなおかつ自分のことを、自分の仕事のことを分かってくれて、
うん、
なかなかいないよそんな人。
誰かいないかな。
いないね。募集するかこの番組で思い切り、吉岡イリアの亭主募集ってのやってみる。
亭主、
うん、
ちゃんと恋愛したいですよ。
恋愛したいの、
うんうん、恋愛結婚したいです。ちゃんと
今まで何回ぐらい恋愛した。
何回、
うん、何人好きになった。
何人、
うん、
何人だろう。
いやもうこの人のためだったら私も命も、もういらないって思ったの何人いる。
その命いらないと。命はいりますよ、
うん、だからこの人のためだったら何でもできるって思った恋人は何人いる。
何人だろう、まあ片手に収まる。
片手にそんなにいんの。
じゃあそれぞれの時代で、まあ、恋愛はしてきてますよってことですよ。
あ、
若い頃から
俺はまあ何人かと付き合ってけど、やっぱり3人だな。
3人ですか。
3人、うん、56年間で3人だけ。それ今また20いくつだったら5人多くねえか。
だから恋愛してきた数ですよ。
あ、か数ね、
はい、はい、
まあ、これからはもっとね、あの自分の全てをぶつけられて、うん、自分の仕事を理解していただいて、
はい、
そういう方に巡り合うといいよね。
いいよね。
ね、そうする、うん、そうする。
夏だし。
夏だからね、うん、やっぱり恋ももうオープンよ。
そうですよ。
ね、なんかこれラジオ聞いてる方で吉岡入谷となんかお茶飲みたいなという方がいたらぜひご一報いただきたいと思います。
個人的なお見合いコーナーとかやめてください。
僕は責任持ってお茶を飲ませてあげたいと思います。また来週ありがとうございました。
この番組の提供は、ここから新しい音楽伝説が始まるグラムエンターテイメント、携帯で新しい横浜を発見、ニューウェーブ .jp、あなたの明日をもっとハッピーに、ハッピーウーマン .jp の提供でお送りしました。